では聖書の言葉をご一緒に聖書の言葉をお読みいたします。それではヨハネ伝をお読みしましょう。ヨハネ伝の方でありますが、ヨハネ伝の第14章ですね。ヨハネ伝の第14章でございます。ではヨハネ伝の第14章の、では6節からですね、途中になりますけれども6節から、9節を6節から9節までをご一緒にお読みいたします、イエス彼に言ったも、我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にても父の身元に至るものなし。何じゃもし我を知りたらば我が父をも知りしな。今より何じゃこれを知、すでにこれを見た。ピリポを言う、主よ父を我らに示したまえ。さらば食べ。イエス言ったも、ピリポ我かく久しく何じゃと共におりしに、我を知らない。我を見し者は父を見しない。いかなれば我らに父を示せと言うか。はい。まあそこですね。まあキリスト教ではよく父と子と聖霊という言葉を、まあ、使いますけれども、まあ聖霊というのは、まあ後で付け加えた話であって、キリスト教会ではもう3世紀2世紀に入ってすでに、父と子というですね、父と子という、まあことなんですね。だからまあ、父なる神様とい うことで、カトリック教会はその後にその子なるイエス・キリストも神であるということが、まあ、言えるんじゃないかという、まあ、そういう議論が始まってきて、まあ、父なる神様は神様なんだけども子なるイエス・キリストも神様だと聖書に書いてあるじゃないか。そうなりますと、イエス・キリストも神様、子も神様、父なる神、子なる神、そうするとじゃあもうそれでいこうということになったわけなんですけど、まあ、それでいくのはいいんだけれどもそれでいってしまうとキリスト教とか聖書は神はお一人だって言ってるのに父なる神様、子なる神様と二人になってしまって、これじゃまずいんじゃないですかという話になるんですね。はい。ですから、父なる神様も子なる神様も両方とも神様だから両方とも神様だということにしないといけない。イエス・キリストが神であるということは聖書が言っていることですから。だからこのユニテリアンというのがありますけれども、これはエホバの証人とか、まあ、ああいう人たちは神様は一人だっていうんですよね。だからでエホバだけ神様なんだけども、イエス・キリストは神ではないと言ってるわけです。ああいうところはみんな、だから父なる神様は神様、まあエホバの御神様でもイエス・キリストは神ではない。でこれがユニテリアンという人々の言ってることだから、彼は唯一の神とは言うけれども全くこれはまあ聖書から外れた話でありますね、はい。だからこの聖書は何と言ってるかというと、神はお一人である、唯一であるね、うん。それからイエス・キリストがもうこれもイエス・キリストは神であると言ってるわけ、はい。だからそこで 教会の人々は皆自分たちの勝手な考えを作り出してしまったわけで、それだから父なる神もいるけれども、子なるイエスキリストもいるけれども、両方神だけれども、でも両方は一つなんだって、一つなんだ、どうやって一つなんですかというと、それで挙句の果てに考え出した説明論が、夫婦は一体だというではないかと、こういうわけで、夫婦は一体なんだから神もイエスキリストもそういう意味で一体だと、こういうわけで、そうするとそれは夫婦は一体だって言ったって、そうですね、道歩いたと別々の道それぞれ歩いてるわけで、まあこれを唯一とは言わないわけです。でそれが少し時代が経つと、今度は聖霊も神だということになってきて、聖書はそう言っていると、まあ確かにそうだ、聖霊も神だから、これ神様3つなんだけれども、一応頭の中では1つと思いましょうという、もうそういうことになるわけ。だけどもそれで理解できてるキリスト教会のクリスチャンは、まあ、まずいないわけです。理解できないわけですから、だから体が一つで頭が三つの神様ですかっていう、まあ、これの方がまだちょっとは理解できる、まあ、そういう化け物みたいな神様。だ聖書は何と言ってる、まあ、確かにイエス・キリストは天に昇られていかれる時にお弟子さんたちに父と子と聖霊の何よってという、父と子と聖霊って一箇所そこにだけ出てきますけども、この時にピリポがイエス様に、まあ、いい質問をしてくれてますね。この14章を見ていきますと、まあ、イエス様が6節にありますように、我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にても父の身元に至るものなし、私を通さなければ父の身元に至ることは誰もできません。まあ、イエス・キリストは人間と神様との、まあ、架け橋になってくれましたから、まあ、十字架を通して、だから人間には神様のもとに至るたった一つの道が開かれたわけであります。水と霊のバプテスマをくぐって、ね、聖霊と洗礼を受けて、そして神のもとへ至る、これ帰っていく、ね、ですから、イエス・キリストはそのために、神ご自身が人間となって、我々のために神と私たちとの間の、そうですね、橋となってくださった。だからこの私によらなければね、私は道であり誠であり命であって、私によらなければ誰も父の身元に行くことはできません。まあこういうふうにおっしゃったわけです。でそうした時にピリポはそれを聞いて、8節に、まあ主を父を我らに示したまえ、さらば垂れる、こう、まあ、いい質問をしてくれたわけでして、イエス様にその父なる神様をね、父なる神様を我々に見せてください、示してください、教えてください、まあ見せてくださいって見たらもう納得しますというね、まあ、こういうことで、そうした時にイエス様が何とおっしゃったかというと、9節、イエス言ったも、ピリポ、我かく久しく何時らと共におりしに我を知らぬか、まあ久しく3年にわたって一緒に、こうして過ごしてきているのに、まだ私のこと分かっていないのかということで、でその後に何と書いてあるかというと、これがもう革新的な言葉でありまして、私を見た者は父を見たんですよと、イエス・キリストを見た方は父なる神様を見たのと一緒、見たんだと言ってる。だからどうやって神様、父なる神様を見せろとか示せとか言われても困るわけよ、イエス様。私を見た者は父を見た、こんな簡単で分かりやすい話はどこにもないわけでありますね、だから、イエス・キリストが神である、ね、 人間となられたお方でありますけれども、また神の神という位を指している言葉ですからね。神というのは称号、神という称号ですから、位ですから、まあ私がやがてまた神の位につくものであるということですね、うん、今人間となってイエス・キリストでありますけれども、私がやがて神の位につく、うん、だから私が神だと言ってるわけ、うん、私を見た者はもう神様を見たんだとこう言ってるわけです、はい、ですから、もうそうですね、私に父を死ねせとかそういう話ではなくなってくるわけで、そこで、この、12節を見てみますと、12節に、誠に誠に何時らに次ぐ、我を信ずる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし、我父に行けばあれ。だから、このイエス・キリストがなさった奇跡と印と不思議、これはまあ大いなる技でありますね、まあ、イエス様のなしたことは大体大きく分けて、まあ、3つあると言ってもいいかもしれませんね、うん、ある時エホバの証人の人が教会に来て、私にイエス・キリストは、私に質問をしたんだと思ったけど、あれイエス・キリストは何をなさったんでしょうねって、こういうふうにおっしゃるもんですから、それはその時には私も言いかけに答えてはこれはいけませんので、イエス様がなさったことは大きく3つあります、はい、1つは病を癒したね、病を癒した、これは大きいですね。イエス様見てた時に多くの人々、全ての病を癒し、全ての人々の病を癒した、イエス様のところに来られた全ての方々、うん、一人も例外なく、うん、あなたの病はまあ治らなくてもいい病ですよって言った人は一人もいない、一つも例外なく病を癒した、ね、まあ、弟子たちのところ、弟子たち、イエス様のお弟子さんたちも病の方の癒しをなさってますけども、それは多くの人々は癒されたと書いてある、弟子たちのところは。でイエス様のところは来た全ての方々を癒したと、はあ、まあちょっとそれは違いますよね、はい、だから全ての方々が癒されていった、うん、それからだから聖書を見ていった時に、神様が、神の御心をね、神の御心、神の御旨は何であるかということを私たちはいちいち神様に聞かなくてもいいことが多いですよね。無駄な、世の中のキリスト教会の人は無駄なことばっかりこう お祈りをしていて、神様、もし神様の御心だったらこれをなしてください、もし神様の御心だったら私を癒してください、もし神様の御心だったら私を救ってくださいって、そういうことばっかり言うんですけど、もうもしもしもしもし神様じゃないんだから、もしもし神様私のあなたの御心だったらって、もうそれ聞くのやめた方がいい、はい、なぜかって言ったら神の御心は聖書に書いてあるでしょうって、はい、いちいちいちいちですね、神様の御心、神様の御心って、そういうお祈りはもうやめた方がいい、はい、意味がないですね、うん、なぜかって言ったら、まだ聖書がない時代に、新約聖書がまだない時代、旧約聖書しかない時代に、まあ、ある病を持った方がイエス様、あれは雷病といって今で言って反戦種病なんでしょうけども、その方がイエス様のところ来た時に、イエス様もし御心ならば私を癒してください、まあそう言ったんですね、うん、それではイエス様何とおっしゃったかというと、私の御心です、癒されなさい、清くなりなさい、うん、単純な話ですね。で聖書の中に一箇所でもね、私の御心じゃありませんって、その病だけは例外ですって言ったのはないわけです。これみんな癒されることは神の御心だとか、癒されることというよりも元気で健やかにあることが神様が願っていることだ、神様御心だということを聖書にちゃんと述べているわけです、うん、 だからいちいち神様、私のあなたの御心だったら私を元気にしてくださいね、はい、あ、うん、私を元気にしてくださいってそういうふうにしてもお祈りしてもお祈りしても私は一向に元気になりません。だからこれは神様の御心じゃないんだと思いますって、そういうふうになる。世のキリスト教会の信者さんはそういうふうになる。だから、あ、これは神様の御心じゃないんだと、私は元気にならないわ。元気にならないんじゃなくて、元気にならないからじゃなくて、行動しないから感情がついていかないだけの話だ、ね、うん、それは神様でも何でもなくて人間の原理原則なんですよね。行動することによって人間は気持ちがついていくわけ、はい、そうですね。だから最初はまあ気持ちはついていかないわけですよ。それでも行動していく、これがお祈りでもそうですよね。お祈りする気分になったからお祈りするんじゃありません、ね、お祈りしたら気持ちがついていくそうに。だからそこに最初戦いがあるわけですよ、何でも、はい、悪魔サタンもですね、行動させないようにね、神の言葉に従うのはことさら、そうですね、我々の行動を、行動を、まあ、だから、病の中に苦しめられている人々のことを聖書は何と表現しているかというと、悪魔に押さえつけられている人々と書いてあるんです。悪魔に、全て悪魔に押さえつけられている人々をイエス・キリストは癒したと書いてあるんですね、聖書に。だからそれ癒したと書いてある。だからそれは肉体的な病だけじゃあります。人間は精神的にも病になります。そうですね、それは押さえつけられていくということです。悪魔の、これは圧迫って言ったら圧迫ですよね、うん、悪魔に押さえつけられているものを全て癒せり、イエス・キリストは。ですから、この病が癒されていることと、ね、病の問題は我々が生きている以上常にか、まあまあ、抱え込むとかのしかかってくるとか関わってくる問題ですよね、ですから、まあ、パウロ先生ですらも病で苦しんでいた、うん、ね、でもその時でもね、これ神様が私に与えている病だとは言ってません、聖書は、うん、私を打つサタンの使いなり、悪魔が私を、まあそうですね、この問題を持ってきているけれども、まあ、神様は私の恵みはそれ以上に豊かにあなたに注がれていますから、まあ心配しなくてよろしいということでありますね、うん、だから悪魔サタンですらもね、神様の手の中で、許しの中でしか動けない。神様は許しの中に、で彼らは動いているに過ぎないわけです。だからそんなにですね、けれども彼らもですね、自分たちの運命というのは、まあ、滅びであるということを分かってますから、神様によって滅ぼされていく運命にあるわけです。悪魔サタンは。だからイエス様の名前を聞くだけでも彼らは恐れて震えているというわけです、はい、ね、悪鬼も信じてわだなけりって書いてありますよ、聖書に。あなたイエス・キリストは信じますか。それはいいです、信じるのは。悪霊だって信じてわだなえているんです。だからイエス・キリストを信ずるということを、ね、だけどもね、悪魔も信じているって聖書書いてます。だからプロテスタント教会の人々の間違いそこにあるわけ。な、聖書は何て言ってるかっていうと、主よ主よと、私イエス様で私に向かって主よ主よと呼ぶ者がことごとくは天国に入りません。だプロテスタント教会の人々はイエス様を主と呼んだらもう救われると言ってるんですね、うん、私はイエスキリストを私の主といたしますって、そう言ったら救われると言ってるイエス様は私の主です、うん、けれども、そして私はイエス・キリストを信じます、信じたら救われますと言ってるんです。だからそうじゃないんですね。信じてバプテスマを受ける者は救われると書いてある聖書は、はあ、信じてバプテスマを受ける者は救われる、ね、だから信じるだけだったら悪魔だって、 悪魔だって信じてるって言うんですから聖書は。そして彼も信じてはならない、うん、だからあ世の中にやっぱりこの、うん、地獄というものが黄泉という世界も地獄という世界もあるわけですよ。だけどもそれは神様なんでそれ作ったかっていうと、何のために作ったかっていうと、それは悪魔サタンのために作ったわけ、彼を滅ぼすために。そうですね。ところが悪魔サタンは嫉妬の塊ですからね。だから人間もそこに一緒に自分と同じ運命に引きずり込もうという、そういう魂胆ですね。でこれを嫉妬というわけ。嫉妬というのは相手のことをなんか羨ましいとかなんかそういうことは嫉妬じゃない、うん、嫉妬というのはもう自分はどうなっても死んでも何でももういいと、それでも相手をですね滅ぼしたいというね、こういう恐ろしい考え、うん、自分はどうせ滅んでいくんだから、だけれどもそれだけじゃ済まない、うん、で道連れにしていこうという、これが悪霊ですよ。だからこういうものにまあ我々人間もですね乗っていかないようにしないといけないですね。悪魔の嫉妬というものが、これが人間を滅びに向かわせる。だから神様は何とか人間を救おうと。だから全人類の人はそうですね、神様の救いを受ける資格があるわけです。救われる権利があるわけ。イエス・キリストの十字架によって全世界の人々、全ての人々に救われる権が与えられているわけ、はい、ね、だから救いは全人類のものですよね。全人類の全ての人々は神の救いをそうですね得る、そういうもの。だから悪魔が滅ぼそうと、まあ、滅びに至るところは、悪魔に対しては神様一切救いの道は開いてません。あれはかつて天使だったんだけど、そうですね、そのそうですね、堕落した天使たちに対しては一切神様の救いの道も憐れみも施してません。なぜかというとそれ、憐れみを施すに足りないから、彼自らの意思でそうですね神に逆らっていったから、だから彼らはまあ震えわらないって言うわけです。悪魔サタンはですね。けれども人間はその悪魔の、まあ、妬みと嫉妬とによって騙されて、そして滅びに至らされる形になってしまいましたから、まあ神様そこに憐れみを持って人間を救おうと、そしてこのイエス・キリストの十字架を通して私たちは神に至る道が開かれているわけです。私たちだけじゃなく全人類の人々、うん、そうですね、主は我らのために命を捨ててくださいましたけれども、ただに我らのためのみならず全世界のためと書いてます、聖書は。はい、だから全世界の人々は救われる権利があるわけ。救いには我々に属してるんじゃなくて、我々だけに属してるんじゃなくて、ユダヤ人だけに属してるんじゃなくて、全人類の全ての人々に属してるわけ、はい、だけれどもその救われるためには、そうですね、この神様の救いの御手がイエス・キリストを通してなされていくだけじゃならないんですね。それだけじゃ人は救われてこない。そこからですね、そのことを述べ伝える、ね、これを伝える人が必要だ、ね、あなたも救われなさい、救われることができる、聖霊を受けなさい、これを伝える人がいないと、これはですね救いがなされていない、ね、だから神様がなしてくださったことと、それからもう救われて私たちがこのことをお伝えするということと、それだけでも人は救われてこない。はい、うん、最終的にその救われる人が救いを受け取らないと、そうですね、神様がなして、我々がなして、そして当人がなして、そして初めて救いというのはなされているわけ、はい、ね、イエス様が十字架におかかりになって、そして私たちが聖霊を受けなさいとお勧めして、そして本人が最終的に聖霊を受けて意見を語った時に救いがなされている、この3つ3者揃わないと何もなってこないんですよね。これは重要なことですね。病の癒しにしても、それから救いにしても、それから必要が満たされていくという経済的なものにしても、この救いといったら大体この3つですよね。人間にとって、我々にとって救いといったら、まずはですね永遠の命をいただくこと、これ救いですね。それからもう一つは 病の肉体の病の問題から救われることを、うん、私たちも知識が全くじゃありませんから、まあこの肉体のそうですね問題を抱えながらまだ生きておりますね、はい、それからパンの問題、経済の問題から救われていって、そしてですね、ちゃんと必要なものが与えられてくる、はい、この3つが人間を悩ます問題です、基本的に。そうですね、うん、それ以上あんまりないんですよね。人間の悩みって言ったらそんなにないんですよ。ですからこれ3つしかないんですよ、うん、そうですね、死に至る問題と、ね、人間は必ず死ぬというその死に至る問題と、ね、それからですね病の問題と経済の問題と、この3つしかないんですよ。もう一つは、まあ、もう一つそれひっくるめて、まあ3つしかない、もう、まあ、ひっくるめてあるとしたら人間関係の問題、もう一つは、はい、ね、人間関係の、はい、だけども、まあ、人間関係の問題はそこまで問題じゃないのかもしれないです、まあ、うん、だけども、まあ、あらゆる悩み問題は我々人間関係で、まあ、あると言えばそうかもしれませんけど、まあ、それはまあ、解決していく、その、まあ、その前の前提の問題としてね、やっぱり命の問題と、ね、パンの問題と、それから、まあ、健康の問題と、ね、この3つっていうこと。だそんなにね人間の悩みってないんですよ、ね、だから誰かから相談を受けて私悩みがあるんだけどもって言ったらですね、この3つのうちどれかでしょって言ったら大体当たってます、まあ、そうですね、まあ、だけどその3つのうちの世の中の人はまだ若い人は人間の死に対する意識をまだ持っていない 時期にはですね、もう健康の問題か、そうですね、お金の問題かどっちかだとこういうふうにまあ思う、うん、そうですね、だから、私たちは本当にねこの3つから救われてきているんだけれども、そして神様が私たちにそのそうですね救いのそうですね、約束を与えていてくださっているんだけれども、それを受け取っていくために私たちが必要なことが、そうですね、神様なしてくださった、そしてそのことを聖書は私たちに伝えてくれている、あとそれを私たちがそれを受け取っていくという、救いもそうやって受け取っていく、うん、だからそうですね、私たちは神様に向かってですねお祈りするときに、神様は御心だったら私を救ってくださいというような祈りは しない、もう救われてるししないわけです。それから神様もし御心だったらあの人を救ってくださいっていう、そういう祈りもしないですよね。救われるのは神様の御心だから、うん、何の疑いもなく我々は福音を述べ伝えて、うん、その人が救われるように願っていくという、それは神様の願いがそうだから我々もそう願っていくわけ、はい、でもし御心ならば神様どうぞあの人を救ってください、この人を救ってください、そうですね、それは神の御心である、全人類の人一人も滅びないで皆救われることを神の御心だと聖書に書いてありますよ。全ての人が救われて真理を悟るに至らんことを欲したも神様は、全ての人が救われて、うんうん、そうですね、だから神様は全ての人が救われるために、まあ救いの道を開いてくださった、その救いの道は全人類の全ての人々に与えられています、うん、ね、だから私たちもこのもし御心ならば神様、ね、私を救ってくださいもないし、あの人を救ってくださいも、神の御心だから救われるのは全ての人は、だからそんなこといちいち考えることなく私たちは福音を伝えていくわけであります、うん、そうですね、それと同じように癒されてくること、健康になってくること、病が癒されてくることも神の御心です、うん、そう疑いようがありません、聖書にそう書いてあります、はい、元気で健やかなるは神の御心ない、はい、そしてしかもですね、その神の御心を私たちの上に実現するために一つや二つの方法じゃなくて、たくさんの方法を神様は置いていってくださった、聖書の中に、ね、今パッと見ただけでもここ見てまいりますように、まあ、ヨハネ伝の第14章見ていきますと ヨハネ伝の第14章ですね、この14節、ね、13、14ご一緒に読みましょう。何じらが我が名によりて願うことは我皆これをなさん、父子によりて栄光を受けたまわんため、何事にても我が名によりて我に願わば我これをなすべし、はい、とこういうふうに、これも一つの約束ですよね。神様の祝福を、恵みを、また約束を私たちの上に実現するために、この与えられている約束ね。だから我が名って言ったら、これイエス様がおっしゃってるんですから、イエスの名ですよね。イエスの名によって私たちが成していくならば、イエス様、神イエス様ご自身がそれを成すんです、ね、ですからこれはお祈りの話じゃないですよね。お祈りの話じゃありません。まあお祈りも、まあ、含まれてるかもしれないけれども、これはお祈り以外のところで、イエスの名によって私たちは洗礼式も行う、ね、洗足式も行う、聖餐式も行う、何でもイエスの名によって私たちが行っていく。その時はお祈りしてるわけじゃないんです、それは、うん、そうですね。イエスの名によって私たちが行っていく時に、イエス様がそれを行っている、ね、イエスの名によってバプテスマを洗礼をしていく時に、イエス様が我々を、ね、バプテスマしてくださって、聖霊が下ってくるのもイエス様の名の名によって、ね、願っていった時に聖霊が下ってきて異言が出てくる。だからこれはね、イエスの名によって、ね、聖別祭もいたします ね、悪霊を追い出していきます。それお祈りでやってるわけじゃないか。これお祈りのことではありません。イエスの名によって私に願うならば、ね、願うならばということは、要求するならばという言葉ですね。要求するということは、当然の自分の権利としての要求ということで、イエスの名によって私たちは、だから病の癒しもイエスの名によって我々は癒されていく権利がある、はい、でだから私の名によって私に求めていきなさい、ね、またイエスの名によって、行っていきなさい、ね、このイエスの名、これがまた我々の祈りとともにね、祈りとはまた別にイエスの名によって行っていくっていうことがなかったら、これは大いなる損失ですよね、救いもなされていかないわけです。ですからイエスの名によってなしている。それから16章見ていくと、このそうですね、ここに、また重量書ですね、では23節24節をご一緒に読んでいきましょうね。ヨハネ伝第16章の23節24節、かの日には何じら何事も我に遠まし、まことにまことに何じらに告ぐ、何じらのすべて父に求むるものをば我が名によりて賜うべし、何じら今までは何をも我が名によりて求めたることなし、求めをさらば受けん、しかして何じらの喜び満たさるべし、はい、ここはお祈りのことですね。お祈りの約束、うん、まあ我々異言で祈りますけれども、異言で祈って、またイエスキリストの名によって父に求めるものを、ね、イエス様の名によって神に求めていく、祈っていく、ね、そうした時にそれは与えられていきます、ね、必要も与えられていきます。病の癒しも与えられていきます、ね、だからこれはお祈りでありますね。お祈りしていきなさい、ね、そうですね。ですからかの日には、23節、かの日には何じら何事も我に遠回しね、何じらのすべて父に求むるものをば我が名によりて賜う。だからそれまでお弟子さんたちはイエス様の名によって祈ることはしていなかったはずですね。 今からは私の何によって祈りなさい、ね、私の何によって、まあ、神に求めていきなさい、まあ、そういうことで、このこれも約束ですよね、はい、それからこのヤコブ書を見ていきますと、新約聖書のヤコブ書ですね、ヤコブ書に見ていきますね。ヤコブ書ってのがありますか、ヤコブ書、はい、そうですね、ヤコブ書を見ていきますと、ヤコブ書の第5章ですね、はい、ヤコブ書の第5章の14節をご一緒にお読みいたしましょう。何時らのうち辞める者あるか、その人を教会の長老たちを招き、彼らは主の名によりその人に油を塗りて祈るし、これも約束ですよね、はい、病の時には油を塗って祈りなさい。それは教会の長老を招いて、長老というのは牧師のことですから、まあ、牧師は油を塗って祈りなさい、牧師に祈ってもらいなさい、油を塗ってね、はい、これも病の癒しの約束でありますね、はい、だからまあ、まあ牧師もそうですね、油を塗ってお祈りです。だからあの時病院に呼ばれて、もう、まあ、危篤状態で、もう病院でもお医者さんももうあと何時間かっていうような時があります。だけどもその家族の方から呼ばれて、それからその病院に私行きましたら、その家族の方がもう一度元気にしてくださいって言うんですよね。この状況の中でもう一度油塗って祈ってくださったらまた元気になりますからって言うんですよ。私もそうですか、うん、それは自分はもう経験体験から出てきた、ただそれ信仰、何度も何度も経験してるから、うん、でそれと私はその病院の1階にいて、コンビニかなんかあるかなと1階に行ったら、まあ、そこにはまた油が売ってたわけ、瓶に入って、オリーブ油が、なんであんなところでオリーブ油が売ってたかとか、よく理由が分かりませんけど、それからちょっと大きいもんだからね、そんな大きい油をこう抱えながらね、隠しながら、あんなものを今から召されようという人の頭の上にこうやってですね注いだら、これはもう捕まって何か、なんかおかしな人間だと思われてはいけない、うん、だけどももうそうやって買ってきて、もう早くこう医者も看護師もいない時にですね、パーッと見せてそしたら元気だという人があったそれから本当に、うん、ですから聖書の約束っていうのはここにある、はい、ですからその人、教会の長老たちを招き、彼は主の名によりその人油を塗って祈るべし、これも約束ですよね、まあ、それからこの後にまた書いてあるのももう一つの約束かもしれませんね。この16節に、この家に互いに罪を言い表し、かつ癒されんために愛互いに祈れ、お互いに一緒にね、お互いのために祈っていきましょう。これも一つの約束ですよね。その時に罪を言い表してという、この罪というのは、まあこう罪とこういうのはちょっとここは大げさで罪と言ってんじゃなくて、過ちという言葉ですね、過ち、まあ、我々みんな過ちを犯しますから、人間ですから、まあ、相手が過ちを犯すこともあるし、私が過ちを犯すこともあるし、ね、だけどもそれはね、お互いに許し合っていきなさい、そして癒されるために愛互いにお祈りしていきましょう、ね、愛互いにお祈りしていきましょう。これも一つの約束、癒されるだけじゃなくて必要が満たされていくためにも、ね、お互いにね、謝ってることがあったら、それをお互いに許し合って、この過ちっていうこの言葉は貸し借りの借りっていう言葉でもあるね、うん、何かあなたは私に借りがあるだろうじゃなくてそれも許してあげてね、うん、貸し借りじゃなくて、お互いに ね、許し合っていくところに神様のそこに癒しもありますからね。互いに愛、互いに祈りなさい、これは本当に素晴らしい約束のまた一つでありますね、うん、それからまた二人の者が心一つにして祈ったら天の地はこれを聞くというこういう約束もありますよね、うん、そしてそれも病もそうだし経済的な必要もそうだしね、二人の者その二人は家族でもいいし夫婦でもいいし、うんうん、ある時にこの聖書の言葉は本当だと思いましたって信者さんがある時にものすごい腹痛が来たと、はい、それで医者に行って薬をもらったらその時ちょこっとは良かったけども家に帰って行ったらまたものすごい腹痛が来てそしてどうしようもなくなったから、それでその時まだ子供が小さかった3人ですかね子供を呼んできてそれでね子供を呼んできてですね教会の話を聞いたからね地上でね2人以上の人々がね2人いれば最低2人いればいいんだけど心一つにして乗ったら天の地はこれを聞くと、うん、そういうあるからもう子供を連れてきてそして私のためにお祈りしてくれみんなね祈ってくれ子供で子供一生懸命祈ってくれたみたいな、うん、それでそれ父親だからね父親が子供それから祈ってくれそれから教会でそういう話を聞いてそれから聖書にそう約束があるねそしてそれから10分ぐらいしたらまだ救われて間もない時ですよその方まあ、それで10分ぐらいしたらさーっとその痛みが引いていったああこれだということを本人は実感した経験したって言われる、だからそれも約束の一つでね 2,3 人のものをね何時らのうち2人、ね、心一つにして地において心一つにして祈ったら天の地はこれを聞くと、これもお約束であります、はい、それからまたマタイ伝の中にもマルコ伝の中にもやめるものに手をつけたら、ね、お祈りを病の体が弱い方いたら手をつけてお祈りしてあげるということもこれも一つですね、うんうん、だから必ずあなたの病を治るとか私があなたの病を癒すとかそういうことじゃないんだけども手をつけるということは神様の力が我々を通ってその人に触れるということだよねだから10年間治療を患った女性の人がイエス様に触れたら私は癒されるそこから力が引き出されてくる我々はその力持ってませんけども神様の力が私たちを通してその人にそうあるいはその人が受けるまあ受け取っていくということはその人の問題でしょうけどもだから神様がなすことと我々がすることとそして最終的にそれを受け取る人がなすことと3つ揃わないところはいかない、うん、だけどもやめる者に手をつけなば癒されるという約束もありますからね聖書は、うん、だからしかもまた新しき言葉を語るという約束もありますから聖霊待望もそうですね我々が一緒にお祈りしてあげると聖霊が下ってきます、うんああね、だからこれは牧師じゃなくて信ずる者にはこれらの印が伴うと信ずる者だから、私があなたの病を癒すとかそういうことは言えませんし病が癒されるとかそういうことも言えませんけども、まあ、病のためにお祈りはさせていただけますよ、ね、聖書の約束に基づいて聖書はそう言っている、うんでであなたはそうですね神様のその力を受け取っていくならばね信じて受け取っていくならば、それはありますそれからまだまだ聖書を見ていったらね癒しの賜物によって癒されるっていうのはあるねこれはもうその人の信仰はあんまり関係ないんですよそれはそうなるそれもある賜物、うん、これはいつどのように誰にそういうそれは聖霊の現れと書いてあるの聖書は御霊の表しと書いてある 御霊の働きの表しが現れてくると、うん、これだど誰にどうなるかはちょっとよく分かりません。それは神様がなすことだ、うん、だからある時に水鳥の救いを受けて救われた人がその救われてからすぐに電話がかかってきまして、あ今帰りの途中なんですけどもね、肩が全然腕が上がらなかったのに今パーッといくらでも上がるようになりましたけど、これはどういうことでしょうかって電話がかかってきました。ああ神様、それはあの神様が癒してくださったんですけど、でもそれはいつでもどこでもそうなるっていうのはもう分かりません。神様がそうしてくださった、それは賜物によるところの癒しっていう神の癒しの賜物の働き、けれどもそれは確かにあるわけです。だから一つのことだけじゃなくて、神様は私たちに数々の方法を備えていてください。どれ用いても、またどの方法を通っても、それだけ神様は私たちに恵まれていただきたい、祝されていただきたい、ね、元気に健やかになっていただきたい、ね、それは皆神の御心だから、神様そうなってもらいたいから、だから私たちが考える以上に神様は私たちにいろんな方法、だからたった一つのこの方法しかないっていうんじゃないんですよね。牧師さんがいない、今日牧師さんがどっか伝道に行ってないから油を塗って祈ってもらえないから私はもう癒されないなっていうんじゃないんですよ、ね、それから、その15節にあるように信仰の、さらば信仰の祈りはやめるものですか、信仰の祈りっていうのも書いてありますから、信仰の祈りをすることはできるんですよ、自分で、はい、僕さえいなくてもね。だから信仰の祈りはね、やめるものを救うだけじゃありません、必要も満たされていきます、ねね、だからあらゆるね、じゃあなんで一つだけでいいのに神様なんでこんなにたくさんの方法を与えてくださっているんでしょうかというと、それはそれぐらい神様は私たちに祝福を与えたい、我々を恵まれてほしい、ね、神様の御心だから、それそういうことが、だんだんとこう分かってきますとね、いかに神の御心ならばっていう祈りがね、ナンセンスってナンセンス、神様御心ならば御心ならばって世のキリスト教会の人はよく祈ってますけれども、それ意味がないです。聖書を読んでないからそうなんですね。だから旧約聖書のことを昔の人は、この時代の人は旧約聖書とは読んでいなくて、律法と預言者と呼んでた。旧約聖書のことは律法と預言者、掟なり預言者なり、これは旧約聖書のことなんですね、だけども新約聖書という呼び方も後になって人が作ったことでありますけれども、その時にパウロは何と言ったかというと、旧約聖書は律法と預言者と呼ばれていたんだけども、我々の教会は使徒と預言者の上に建てられている教会だ、この使徒と預言者、ね、これは旧約聖書ではありません。我々はもう新約の時代になった時に使徒と預言者の上に建てられている教会、ところがユダヤ人は律法と預言者があまりにも強すぎて、それでもその律法からなかなか抜け出せなかったんですよ、けれども、新約の駅舎であるイエス様も自らご自分のことを、私は神様から使わされたものだと言ってますから、まあイエス様が使徒である、ね、使わされたお方、それからイエス様の12人のお弟子さんたち、これ12使徒というんですね。それも神様から使わされた使命を持った人です。それからその後にパウロは異邦人の使徒と呼ばれるんですね、異邦人にこの福音を述べ伝えていく、イエス様のお弟子さんたちもユダヤ人はどうしてもこの掟にとらわれるところがどうしてもある。だからそれはメンタルブロックなんですね、一種のね。それを打ち破っていかないとならないという、人間我々もそのメンタルブロックとはたくさんあって、その中の一つの最たるものの一つが0100っていうんですね、 このゼロ100のメンタルブロックっていうのはよく人間が持ちやすいもの、白か黒か、ゼロか100か、完全か無かっていうね、こういう、けれどもそれはですね成功できない、そういう考え方を持っていると、だからビジネスの世界でよく言うんですね、これはメンタルブロックだから一つそこは打破していかなきゃいけません、そうですね。だから山でもですね、ものすごいここに山があると思うのか、それとも塵が積もってあれだけの山になったと思うのかっていう、そうですね。だからゼロか100かじゃなくてね、神様が与えてくださるものは1円かもしれない、10円かもしれない、でもそれを感謝して受け取っていった時にそれは山になるわけだけども、神様最初からですねボーンとこうですね大山のごときものを与えてくれるだろうとこう思っているから、いつまでもゼロだって場合もあるわけそれ、だからこれはね、人間がよく持ちやすい錯覚の一つですね、だからゼロ100じゃありません、神様は思わないところが思わないところがいろいろよとこう与えてくださるから、感謝してって、したらまたそうですね、振り返ってみたら本当にそう、一時には与えられなかったかもしれませんけれども、そういうふうに神様してくださるから、それをですね無視しないでちゃんと感謝していくと、でこういうことですよね。ですからこの我々そういうね頭の中で思っていることが神様からの祝福を閉ざしてしまっている場合が多いので、だからそこで、そうですね、エリアはね17節、我らと同じ情を持てる人なるに雨降らざることを切に祈りしかば、3年6ヶ月の間地に雨降らざるき、かくて再び祈りたれば天雨を降らし地その実を生ぜり。エリア一人の祈りによってね3年6ヶ月雨が降らなかったけれども、エリアがまたお祈りした時にドバーッと雨が降ってきたかと、そうじゃありませんよね。エリアが神様にお祈りをした時に雨、全然一向に雨の降る気配がなかったけれども、エリアはお祈りした、ね、これが信仰ですよ。神様、雨を降らせてくださる神様、信仰の祈り、お祈りした。そうした時に自分のゲハジっていう使えるものがいたからね、何か見えるか見てこいっていう、そうしたら何も見えません、何も見えませんっていうこと、それでもエリアは祈った。そうですね、神様にお祈りした。もう晴天でね、何も見えません。ところが3回目にこの使いを出した時に水平線か地平線か、水平線の彼方に手ほどの雲が現れてきました。手ほどってどのぐらいのなのかっていう、握り拳ぐらいの雲がね現れてきた。でそれを記す、エリアはそれを記して、もう雨が降ってくるから用意しましょう、それはエリアにとってはそれが印だから、神様の印は大きいものであろうが小さいものであろうが印は印です、奇跡にはですね大きさがないんですよ。奇跡っていうのは大きいことが奇跡で、ミクロの世界で起こっていることが奇跡じゃないんじゃなくて、起こらないことが起こってきたらミクロであろうがマクロであろうが奇跡なんです。起こらないこと神様なし、大きさには関係ありません。手ほどの雲がそこに現れてきた、これはもう雨が降るから、ね、だからもう準備をしましょう、だからこのエリア、だからエリアがね特別な人だとは聖書は書いてませんよ。ここに何と書いてあるかというと、エリアは我らと同じ情を持てる人であった、我らと同じ情を持てる人であったって、情を持てる人っていうのはちょっとあれだけど、言ってみれば我らと同じ人だったということです。何も特別な人でも何でもなかったということです、エリアも我らと同じ人だった、ね、だけども祈った時に雨、 だから、そこに何と書いてあるかというと、この16節、この上に互いに罪を言い表し、かつ癒されんために愛互いに祈れ、この正しき人の祈りは働きて大いなる力ある。正しき人の祈りは働いて大いなる力ある。だから、ああ先生、これはもう私はちょっとダメですね、私はあんまり正しくないからねというふうに言う人がいるかもしれないけど、この正しき人っていうのは、このこれ正しいって書いてあるけれども、これはあの義なる人っていう意味ですよ。正しき人、ここでの正しき人っていうこと、義人となった人、義となった人、義というのは何かというと、神様と正しい関係になっている人、あるべき関係、神様との正しい位置関係を保っている人、ね、我々はその神様と正しい位置関係になかったけども、罪のゆえに水捉えの救いを受けて我々義人とされた。イエス・キリストが私の代わりに罪となってくださった。イエス・キリストは罪人とされた、聖書ね。誰のために？私のために。だから私はその代わりに義人となったわけ。そうですね。だからこの正しき人というのは私のことであります。私たちのことですね。救われた私たちのこと。正しき人の祈りは働いて大いなる力があります。だけどなんで私何も起こってこないんでしょうかっていうことがもしあればそれは お祈りしてないから、ただそれだけのこと祈って神様に求めないから、ね、うん、だからあの神様からの理由はそれしかないんですよね。神様なぜあの人に働いて私に働いてくれなかったんでしょうか。神様の答えは、いや、あの人は求めたけれどもあなたはまだ求めてないからってそれしかない、うん、はあ、ですね。ですから正しき人の祈りは働きて大いなる力がある。その正しき人というのは自分のことです。水取りを受けて救われた私たちのことで、ですから、この19節にありますように、我が兄弟を何じらのうち真理より迷う者あらんに、誰かこれを引き返さば。まあ真理、救われた後、神様は救われた後にその人に真理を知ってほしい、これが次に願っていること。まず救われてほしいということを神様は願っているわけ、世の中の人、全ての人に対して。それから救われた人は真理を悟ってほしい。その真理とは何かと言われたら、このイエス・キリストが誠の唯一の神であるという、その真理を知っていただきたい。人間となられたこの、神がですよ、人間となられたけれども、その方が誠の神だ、イエス・キリスト。だからその真理から迷うものがあったら、ね、救われていない人はもちろんのこと、救われていてもまだよく神様が見えません。いろいろな悩みに、問題に、悪魔サタンに惑わされて迷ってしまって、まあ、そういう人がいたら、これをですね、じゃあ教会行きましょう、まあ、イエス様を呼びにしましょう、と言ってこう導いてあげることは幸いですね。そして真理より迷うものがあれば、これを引き返してあげるならばということですね。その人は罪人を、その迷える道より引き返す者は彼の魂を死より救い、多くの罪を覆ってあげる。まあそういうことにこうですね、まあ貢献していけることは幸いです、はい、だから私たちが本当にね、この私たちがこのキリストの体なる教会に属している、ね、この教会に属している、真の教会に属している、はい、このことが見えてこない世の中の人はね、それ見えてませんよ。自分が何に属しているのか、何にそうですね、 私は一体どこから来てどこに行くのかっていうことで、まあね、私が今何に属してるのかよく見えてないから、世の中の人は、まあ、よく自分探しをするわけですけども、まあ、世の中にはよく自分探しをやってる人いますけども、まあ、あれは自分に満足してないから自分探すわけ。今の自分が自分の本当の姿であると思えば自分探ししなくていいわけですよ。どっかに本当の自分の姿があるんだという間違った錯覚によって間違った答えを見出そうとするから、うん、だからなんか今は間違ってて自分は満足できないけど、本当の自分はどっかにいるはずで、いるわけないんだよ。ここにいる自分が本当の自分だと思った時にしか俺はですね、ならない。だからそうですね、どっかに本当の自分がいて、今自分は本当にどっかに自分を探しに行かないと、だから物事をうまく進まないんだって、これは言い訳に過ぎないですよ、はい、そんなことはないですね、うん、だから今の自分がもし満足できないんだとするならば、で本当の神様とのそうですね位置を見出していないからですよね。救われていないからであります。救われて、それから救われてもなおかつまだ自分探しをするのであれば、それはですね、自分が救われた自分の姿、本当の自分の姿が見えてないからです。自分は救われてどうなったのか、何を持っているのか、何ができるのか、聖書にそれを見出していかない限りは、そうですね、それは自分の本当の真の姿が見えてこない。水取れを受けて救われた私たちが本当の自分の姿を見出したらですね、これは驚嘆すべきことであります。 驚愕すべきことでありますね。ですから、まあ、一箇所エペソ書だけ読んでも終わりますね。エペソ書の第1章、この間読もうと思ったらなかったんで、エペソ書の、第1章だけ読んでも終わりますね。エペソ書であります。はい、エペソ書の第1章の18節19節をご一緒に言います。エペソ書の第1章の18節19節ですね。何じらの心の目を明らかにし、神の召しに関わる望みと、聖徒にある神の修行の栄光の富と、神の大能の勢いの働きによりて、信ずる我らに対する力の極めて大いなると知らしめたまわんことをね。神様が私たちに与えてくださったもの、そして信ずる我らに対する力が極めて大きい、信ずる我々に対する神の力が極めて大きい、極めて大きいということをだんだんとエペソの教会の人々に、ね、パウロ先生も知ってほしい、ね、知ってほしいということですね、はい。ですから、このことはパウロ先生の祈りですよ。祈り、教会のエペソの教会の人々、そして私たちの教会も一緒です、ね。信ずる我らに対する神の力が極めて大きいことをだんだんと知っていってほしい、そうですね、そうですね。ですから、そのことをしっかりと私たちはですね、まあ、学んで、そうですね、行った時にもう自分探しする必要なくて、もう自分というのはものすごいものであるということが見えてまいります。救われた私の、ね、姿がいかに、まあ、神様によって祝福され恵まれているか、はい。この4章を見ていきますと、4章の6節もご一緒に読んで終わる。エペソ書第4章の6節ですね。すべてのものの父なる神は一つなり、神はすべてのものの上にいまし、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいましたも、はい、はい。だから、すべてのものの中に神様いるわけじゃないんですよ、はい。何でもかんでも神様が宿っているわけじゃない。これも聖書はそう言ってるわけじゃないんですよ。全てのもののうちにいましたもということは、 あのこの全てのもののうちにということじゃなくて、何じらっていう言葉がこれ省かれてるからそうなってる。何じら全てのもののうちにいましたもと言ってるわけ。何じらというのはエペソの教会の人々、うん、エペソの教会の人々にこれ当てた手紙だから、何じらあなた方全ての人々の中にイエス様、神様は住んでいらっしゃる聖霊となって、これが真の教会ですよね、うん、そうですね。だから神様がうちに宿っていない人は教会の人じゃないんです、これね、うん、教会にいらっしゃる人は全員この唯一の神がね、エペソの教会の人々全ての方々の中にいらっしゃいますって言ってるわけ。何じらね、何じら全てのもののうちにいましたもうと書いてあるの、言語はね。何じらが省かれてるから、これちょっと勘違いする人がいまして、何でもかんでも神様、何でもかんでも中に住んでるんですが、住んでるわけがないんですそうですね、我々も聖霊が住んでいなかったけれどもね、神様が聖霊を受けた時に私の中に住み、それから私たちは神のことをせられていた、うん、そうですね。だから一つ私たちはこのね、唯一の真の父なる神、ね、イエス・キリストご自身が私のうちに御霊となって住んでください、イエス様を見た者は父を見た者なり、一つこの唯一の主イエス様を崇めてまた進んでまいりましょう。でご一緒にお祈りをして終わる。ハレルヤ、ハレルヤ。